皆様おはようございます。
おはようございます。
ただいまから9月19日主日礼拝を始めたいと思います。はじめに前奏の時間を持ちます。どうか心を静めて神様の御前に出る備えをいたしましょう。招きの言葉。そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。まことにあなた方は喜びを持って出て行き、平安のうちに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。有志の方々よろしくお願いいたします。
Thank you.
それでは開会の祈りの時間を持ちたいと思います。司会者が代表してお祈りをいたしますので、どうか皆様心を合わせてお祈りください。愛する天の神様、すべてを作られ、すべてを治められるあなたの偉大な皆を賛美いたします。今日も私たちをこの場所に、そして、ズームの向こうに招いてくださりありがとうございます。私たちはこの一週間を様々な場所で過ごしてきました。その中には多くの出会いがあり、また中には別れがありました。どうか心に穴が開いているもの、寂しさを覚えているものには、あなたが癒しと慰めをお与えください。そして、ますます私たちがあなたの喜ぶ顔を見上げ、私たちがあなたのためにあなたの証をし、多くの人にあなたの福音を伝えることができるように、どうか私たちの背中を押して、そして弱くなる私たちの足元をお支えくださり、あなたが歩んでいくその道をどうか私たちも共に歩めるように、力強く私たちをこの一週間も送り出し、導いてください。私たちはこの2日間で教会の収容会を迎えます。今日も明日もどうかメッセージを語られるマーク牧師の口を強めてくださり、そして私たちがそれをしっかりと受け止めることができるように、私たちの心を柔らかくしてくださり、受け止められるようにしてください。またこの場に参加できないもの、そして時間が取れないもの、もしくは病の中にいるもの、その者たちの上にも、どうかあなたが癒しと守りをお与えくださり、あなたがすべてのことを定められている中で、この中で一人一人が光の道を歩むことができるようにしてください。そして私たちはその中で塩として、まだあなたを知らない者のためにもしっかりと働くことができるようにさせてください。私たち一人一人が弱く疲れて、一日の中であなたの御言葉を唱えない日があるかもしれませんが、どうかあなたが顧みてくださり、その一週間の中で、どうか私たちがあなたに立ち返る時間が持てますように、どうか私たちをその大きな翼のもとでお守りください。今日のこれからのお時間、また明日までのお時間、どうかあなたがすべてを順調にお守りくださり、その時間まであなたが共にいらっしゃることを願います。このお時間を感謝して、愛する主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アメン。それではイエス様がこのようにお祈りなさいとおっしゃられた主の祈りをお祈りいたします。どうかご一緒にお願いいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは、教会福音賛美歌254番、主イエスの恵みと御栄えとを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。主イエスの恵みと御栄えとを、讃える言葉を与えたまえ。尊き主の御名を伝えるため、恵みの御神を助けたまえ。恐れを消し去り、涙拭い、命を与える主イエスの御名。 罪の鎖をも砕きたもう。主の血は心も清めたもう。心も体も全くされて、力を尽くして主を讃えよ。それでは一緒に賛美いたしましょう。では本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はイザヤ書56章1節から8節、イザヤ書56章1節から8節です。主はこう言われる。公正を守り正義を行え。私の救いが来るのは近いからだ。私の義が現れるのも幸いなことよ。安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事からもその手を守る人は、このように行う人、このことを固く保つ人の子は、主に連なる異国の民は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だ。なぜなら主がこう言われるからだ。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで、息子、娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また、主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった異国の民が、皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める方、神である主の言葉、すでに集められた者たちに私はさらに集めて加える。それではこの箇所より、自分とは何なのか、一番として自分たちの居場所の探求一として、マーク・ボカネクラ牧師より説教を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。修行会の第一のメッセージなので、私はいつも、聖書箇所に基づいて説教しますが、この三つのメッセージっていうのは、トピック説教なので、ちょっと形がちょっと違う説教なので、ご理解とご協力よろしくお願いしますっていう、そういう感じですね。はい、じゃあ一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちは、このように私、集まることができて本当に感謝します。先ほどイザヤ書で、読まれた箇所なんですけど、本当に異国の民でも、宦官であっても、すべての人が、 神様の御前に集まることはできるっていう、そういう素晴らしい福音を、素晴らしい福音が私たちに語られていることを本当に感謝します。しかし神様、私たちはどのようにこの福音を実践しなければならないのか、どういうふうに信じなければならないのかっていうことは、この2日間を通して、考えます。どうか神様、私たちの罪を明らかにしてください。私たちの力強い福音を、その素晴らしさを、明らかにしてください。そして私たちがどのようにこの福音、この御言葉を実践しなければならないのか、それも明らかにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、皆さんご存知のように今日と明日にわたって収容会を行います。で、そのために、3つのメッセージを用意しましたが、今年の収容会のテーマは、自分とは何なのか、そして自分たちの、居場所の探求っていう、そういうテーマなんですけど、なんかそれを聞いて、なんか抽象的だなーって、そう思うかもしれませんが、かなり具体的な背景から、実は来てるんですね。実は春頃に、教会学校の教師会で、クリスチャンとして、同性愛者についてどのように考えるべきかという、いい話し合いがあり、で、その話し合いから、教師に限らず、教会として、学び、話し合う機会があればいいなという、そういう提案があって、で、紹介で、今年の収容会のテーマとして取り上げることにしました。で、それを聞いて、結構、ニッチなトピックじゃないですかって思うかもしれませんけど、このテーマは特に同性愛に限らず、現代社会の流れについて、そしてクリスチャンとしての歩みについての理解を深める、機会になると思うんですね。福音がどういうものなのかっていう、その本質を、理解できる、ケーススタディとして捉えていただければ、感謝です。で、本題に入る前に皆さんに前もって、伝えたいことがあります。非常にセンシティブなトピックなので、注意事項のような2点あります。で、一つ目は、このテーマは、自分にとって、抽象的で理論的なものではなく、身近なものだということだったんですね。で、私が、クリスチャンになったのは、カリフォルニアにある、サンフランシスコに近い大学だったんです。大学でした。ですからもう大学時代、同性愛者と同性愛カップルはもう普通に身の回りにいましたし、LGBT 当事者のもちろんいました。そういう友達もいました。で、もちろんそれ以外に自分と同じように改革主義神学を固く信じるクリスチャンの友人もいました。で、その中には同性愛と戦っていた親しい友人も何人かいました。今もいます。で、私はアメリカ長老教会の教師ですが、この3、4年間を通してアメリカ長老教会はこれについて深く考え、深く議論してきました。ですからこれからする3回のメッセージっていうのは、抽象的で理論的なものではなく、自分にとって身近なもので、私自身何年ももの間じっくりと考えてきたものなんです。それが一つ目です。で、二つ目は、もう一つの、お伝えしていきたいことは、今回のメッセージでは、皆さんにとって、ちょっと耳障りの悪いことを言う可能性もあるっていうことなんですね。ですから、どうぞ皆さんも、覚悟してください。このテーマは、世界でも、また教会でも、ものすごい、センシティブなトピック、テーマでもありますし、激しい議論もあります。で、教会においては、大きく言いますと、二つの、立場からの、議論があります。教会において、愛を強調する立場と、清さを強調する立場だと思います。この三つの立場、二つの立場あると思うんですね。で、皆さんは、自分たちの性格や生い立ちによって、どちらかを強調したくなるかもしれません。しかし、忘れていけないのは、聖書の神様は、愛の神様であり、聖なる神様であるということです。この二つの要素を引き離すことはできませんし、対比的なものではありません。ですから私が聖書の教えについて説明するとき、嫌な気持ちがしたとしても、神様のご性質を常に 思い出してください。で、今回の収容会のテーマの流れは、まあ、三つ、ステージは、まあ、三つのトピックあるんですけど、まず今日は、現代社会が持っている嘆きと希望。午後には、まあ、聖書の、その、神様あ、聖書のイエス様の答え、その嘆きと希望に対する答え。で、三つ目に、現代社会における教会の歩み。その三つのトピックです。で、つまり、現代社会が何を求めているのか。これ今日のメッセージ。イエス様が現代社会に提供しておられるのは何か。それは午後のメッセージ。そして、教会は現代社会の中でどのように社会と共に歩むべきなのか。それは明日の午前です。で、今回のメッセージでは、まあ、現代社会が持っている嘆きと希望について取り上げたいと思います。まあ、一番具体的な話は2番目と3番目なので、まあ、今日はちょっとすごく一般的な話をします。なので、まずは、じゃあ今日のメッセージ、今日のトピックに入りたいと思います。教会と現代社会が、まあ、同性愛について話すとき、私もそうですが、相手の質問、置かれている状況、求めていることなどはあまり理解せずに、まあ、答えようとしてしまいます。そしてお互い激しく、まあ、議論し、熱心に相手を説得しようとするのですが、まあ、ただただ会話のすれ違いになってしまうようなことがよくあると思います。で、皆さんは、まあ、このような経験をしたことは、まあ、ありますか？まあ、特にこのトピックについて。私はもう何回かあります。で、最近私がもう本当に最近なんです。今年気がついたのは、会話のすれ違いの原因は、教会と現代社会がお互いに違う問題意識と思想の枠組みを持っているからなんですね。で、同性愛について話すとき、教会の問題意識は、まあ、主に倫理的なんですね。つまり、同性愛は許されている行い、または歩み方なのか、それとも許されていない行い、または歩みなのか、いいか悪いか、それを説得しようとしてるんですね。で、それが教会の問題意識なんで、思想の枠組みとも言えます。で、ですから、教会はもう熱心に、聖書、哲学、歴史、社会、科学などを使って、いいか悪いか、倫理的に、証明しようと、まあ、考えてるんですね。しかし、まあ、気をつけなければならないのは、21世紀の現代社会の問題意識は、倫理的に同性愛をどう考えるべきかではなく、ここが大事ですね。同性愛者を受け入れるか、受け入れないかっていうことなんですね。現代社会は、同性愛を行いまたは単なる歩み方としては、まあ見てないんですね。社会は同性愛を人のアイデンティティとして見ているんですね。つまり社会は同性愛を人がする行いとして見ているのではなく、その人の自身の本質として見ているんですね。で、これは、ただただこれに限らず、すべてのことに、現代社会のもう考え方と見えると思うんですね。ですから、現代社会と LGBT 当事者は、教会に求めているのは、同性愛者のアイデンティティを否定せず、その人をありのままに認めて受け入れてほしいということなんですね。ですから、現代社会が教会に一番求めていることは、結婚の定義を変えることではないんです。現代社会が教会に求めているのは、この二つです。私のアイデンティティを受け入れてください。で、二番目に、私のために居場所を作ってください。そういうことを求めているんですね。私、ディズニー映画の、アナと、なんだっけ、英語の、日本語のタイトル、Let It Go って、みんなうなずいてますね。伝わりましたね。はい。Let It Go の曲っていうのは、実は、それなんですよね。私を受け入れてください。私は居場所がないんですっていう。もうもうそれがテーマ曲なんですね。現代社会の。それをちょっとイメージしてください。要するに、教会と現代社会との議論は、もう根本的に考えれば、結婚や性的関係についてではないんです。この議論は自分のアイデンティティが何であり、どのようにあらゆる人たちのために、まあ、居場所を作るかということが、もう議論の本質だと思います。 で、もちろん教会はそのまま現代社会のアイデンティティや居場所の定義を受け入れてはいません、いけませんが、現代社会と LGBT 当事者が求めていることをよく聞いて、よく理解する必要があります。同性愛者が、まあ、究極的に求めていることは、こういうことなんですね。私たちは今まで教会に否定され、無視されて裁かれた存在だった。教会は他の罪人を受け入れるけど、私たちをありのままで、これ今日の、まあ、現代社会のキーワードですね。ありのままで受け入れてくれない。教会には私たちの居場所がないっていうことなんですね。で、同性愛者だけではないんですよ。いろんな人たちが教会に対してそれを言ってるんです。しかし、その悲鳴に対して教会は、いや、違う。あなたは結婚の定義と聖書を深く誤解していると、冷たく答えることが、まあ、よくあります。私もそういう時はありました。私たちは話す前に、まずよく相手の話を聞いているでしょうか。ヤコブ1章18節から19節。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しないのです。これをまず覚えていただきたいです。しかし、教会は現代社会の疑問を聞くだけではなく、その疑問を理解する必要もあります。で、現代社会が考える、まあ、アイデンティティと求める居場所は何でしょうか？それについて答えるために、今までの、まあ、社会の歴史と流れと思想の変化を理解しながら、まあ、現代社会の嘆きは何であるのか、そして現代社会の希望は何であるのかを、まあ、見ていきたいと思うんですね。で、主に、まあ、クリスチャンの歴史家、カール・トルーマンの分析に基づいて、まあ、できるだけ、簡潔に説明したいと思います。で、今日、いろいろ、まあ、話し合いますけど、ここが一番みんなに適用しやすい、まあ、ポイントなので、ぜひ、ここを聞いてください。まず、まあ、現代社会の嘆きっていうのは、過去の自分像の圧政に対する嘆きなんですね。自分像っていうのは、人は自分をどういうふうに見てるのか、人間っていうのはどういうものなのかっていう答えなんですね。自分像。つまり、過去のアイデンティティの定義では、弱い人、価値を見出せない人、罪深い人、少数派の人たちには、存在と居場所を与えなかったことだったんですね。そしてもちろん、まあ、同性愛者はその一人なんですけど、大きく考えると、弱い人、少数派の人は、まあ、立場がない、アイデンティティがないっていう、そういう考え方なんですね。で、フィリップ・リーフとチャールズ・テイラーっていう社会学者と哲学者が、まあ、今までの西洋の歴史を分析して、まあ、人の自分像は4つの段階を通して変化していったというふうに考えました。で、例えば、古代を表す政治のよる自分像。まあ、どういうものなのか。つまり、自分はどの国、どの階級、どの家系から来たか、どのように国に、また社会に貢献しているかによって、自分は何なのかが定められた時代だったんですね。江戸時代の4つの階級ありますよね。で、自分のこれに入ったら、あなたのアイデンティティはこれです。そういう考え方ですね。で、二つ目になんですけど、まあ、中世の時代を表す宗教による自分像ですね。つまり自分はどの神様を信じているか、どの宗派に属しているのか、どのような宗教活動を行っているか、どのように宗教に貢献しているかによって、自分は何なのかが、まあ、定められた時代だったんですね。で、中央時代では、例えば、普通のあんまりね、教会に入ってない人たちは一番下。で、普通のすごくアクティブな教会員は、はい、二番目。で、長老さんみたいな人はもう三番目。だけど一番トップは、牧師。そしてその上は、何でしたっけ、ポープ。ね、教会のトップにいる、そういうピラミッドなんですね。それが中央時代です。で、三番目に、17世紀と20世紀を表す経済 による自分像なんですね。つまり自分はどういう仕事を持っているのか、どのような肩書きを持っているのか、どれほどお金を持っているのか、どれほど経済に貢献しているかによって自分は何なのかが定められた時代でした。まあ明治時代と昭和時代ってそういう感覚になるかもしれないです。肩書き、年収、そういうふうに自分のアイデンティティを作るっていうことなんですね。で、この三つのステージは共通するものがあります。自分のアイデンティティ、自分の価値は自分の環境によって定められ、社会が与えるものであるっていうことですね。つまり社会は、まあ、政治、宗教、または経済という基準に沿ってあなたにアイデンティティ、あなたに価値を与える。そういう思想なんですね。そして政治、宗教、経済、あるいは社会に貢献できる人には、社会に居場所があるという、そういう考え方です。社会にとって価値のある人は、アイデンティティと居場所がある人なんですね。皆さん、そういうふうに考えると、自分の証をちょっと考えてみなさいね。私よくこの枠組みを紹介すると、あ、私そういう、あ、そういうステージ入ってたっていう、そういうなんか、そういうことをよく聞くんですけど、ミクロでも自分の生活の中でもそういうふうに考えることはできると思います。しかし、その反対に価値を見出せない人たち、マイノリティにいる人たちは、存在、アイデンティティ、居場所がないんです。もちろん同性愛者はその一人なんですけど、これが現代社会との嘆きとも言えるんですね。社会が認めない人たちの存在を消す傾向に対して嘆いてるんですね。そして自分の価値を生み出すために、自分のアイデンティティと居場所を確保するために、環境と社会に自らを、まあ、合わせ、自分を消して変えていくことが、現代社会の値上がきなんですね。で、ここで強調したいのは、同性愛者が感じていることは、どんな人であっても共感できることだと思うんですね。特に、例えば私たちは、日本社会のマイノリティですよね、クリスチャンとして。で、私たちは、この社会にどうやって合わせようかっていう、いつも考えてますよね。すごく圧制されてるって、そういうふうに感じてますよね。同じように、どんなマイノリティでも、そういう、そういうふうに圧制されてるっていう、それを感じてるんですね。で、その理由っていうのは、この三つの自分像の枠組みがあるから。しかし、21世紀の現代社会になると、パラダイムシフトが起こります。これ四つ目のステージ。精神による自分像なんですね。今までの自分像は、環境や社会によって定められたのですが、現代社会の精神による自分像という考え方では、自分のアイデンティティは自分の環境や社会に影響されないものだ。初めて言うんですね。まあ、つまり自分のアイデンティティは政治的な、まあ、立場、宗教、ステータス、お金、年齢、人種、性別に、囚われないものであるっていうふうに考え始め、物理的に囚われない自分の精神こそが自分のアイデンティティの一番本質的な部分だと考えるようになったんですね。で、ある意味精神の自分像を受け入れることによって、環境によって自分のアイデンティティが定められる仕組みから、まあ、解放されるっていうことなんですね。こういうふうに社会に圧制されてるから、もう精神だけが一番大事だ。で、そういうふうに解放されるっていう、そういう考え方です。で、って、それちょっと極端じゃないですかって皆さん思うかもしれないんですけど、例えば、私はよく、証でよく冗談を交えながら、このように紹介するんですね。自分の国籍はアメリカで、両親はフィリピン人ですが、自分の、まあ、中身、精神は、アメリカ人、フィリピン人、日本人、韓国アメリカ人で、なんか全部混じってるんですって、そういうふうによく言うんですけど、私がそれを言ったら、みんな21世紀の人たちは理解できると思うんですよね。だけど結構前にそういうふうにね、紹介したら、それチンプンカンプって、あなたはアメリカ人、国籍アメリカなんだよ。そういうふうに思うかもしれません。まあよく聞きますよね、こういう表現。私は60歳なんですけど、精神年齢25歳ですっていう。いや、そのね、ギャップっていうのは21世紀の新しい現象 だと言えるかもしれません。で、最後に、まあ、私は男の体に閉じ込められた女性です。やっぱりその自分の生理的な現象と自分の精神は違うっていう、そういうふうに考えています。あとは、自分は自分だって。よく聞こえますよね。それももう21世紀の自分像なんですね。自分は自分だ。現代社会に生きている私たちにとっても、こういう表現っていうのは自然にまあ理解できる表現かもしれません。で、このような発想の土台は、自分のアイデンティティの一番本質的な部分は、自分の精神であるっていうことなんですね。そしてこの発想の枠組み自体は悪くないんです。例えば、ガラテヤ3章26節から28節を読むと、まあそのようなね、要素が入ってるんですね。あなたは、男でも男性もない、こういう民の人でもなく、あなたはキリストにある人だ。そういう説なんですけど、そういうことは悪くないんですね。しかし、ここがポイントです。自分像のパラダイムシフトによって、20世紀後半から21世紀の間、社会の枠組みと価値観が急激に、そして極端に変わったんです。もし人間のアイデンティティの本質的な部分が精神であるならば、まず第一に、ありのままの精神、自分らしい歩み方をできるだけ守ることが優先されるべきだと、まあ、現代社会が考え始めたんですね。まあ、なぜなら自分たちのアイデンティティを決めるのは自分の外にある政府、宗教、経済、環境、体、神ではなく自分の精神だから自分で決めるって、そういう考え方が始まったんですね。そして現代社会が政府、会社、学校、メディア、教会に求めているのは人のアイデンティティや自分像を変えることではなく人のアイデンティティを否定せずに肯定し、どんな人であってもありのままでその人を受け入れ、居場所を作ることなんですね。私よく、幼稚園でも私たちの方針は子供のありのままを保つことですってよく聞きますよね。もうこれはもう21世紀の、これ悪くないんですよ。だけどこれはもう21世紀の枠組みなんです。で、その一つの役組の一つの枝としては、東京レインボープライド、東京レインボープライドのモットーは、らしく、楽しく、誇らしくなのです。性的思考及び性自認に関わらず、すべての人がより自分らしく誇りを持って、前向きに生きていくことができるハッピーな社会の実現を目指しています。これが LGBTQ プラスの目的なんですね。悪くないですよね、これ読むと。で、ある意味これが現代社会の希望なんです。こういう社会を作りたい。そしてここで聖書と現代社会が描くアイデンティティと居場所の境界線がここではっきりとわかります。もし教会は同性愛者の歩み方に同意しませんが、同性愛者を受け入れますと言ったとしても、現代社会はそれを受け入れません。なぜなら現代社会にとってはそれ矛盾なんです。同性愛がすることを否定することは、その人のありのままのアイデンティティを否定し、居場所をなくすことと同様なんです。つまり、教会は人のアイデンティティを考えるとき、人の精神と歩み方を分けて考えますが、現代社会は分けないんです。ですから、ここが大きな違いです。で、まあ、具体的に、じゃあどういうふうに話した方がいいのかっていうことは、次のメッセージと明日のメッセージなんですけど、それをちょっと頭に置いといてください。しかし、現代社会と聖書の違いを説明する前に、現代社会の希望の本質について忘れていけません。現代社会は価値を見出せないような人々のために自分のアイデンティティを隠さずにありのままで受け入れてもらえる居場所を確保したいんです。ある意味、教会は同じゴールは持っていますが、ここ大事ですね。どのように人を受け入れるかっていうのは全く違うんです。で、それについてちょっと一緒に考えたいと思います。 では、現代社会の嘆きと希望に対して、神様はどう答えておられるのでしょうか。私のありのままを受け入れてほしいっていう嘆きと、希望っていうのは、どんな人が、まあ、受けられる居場所が欲しい。そういう希望なんですね。で、神様どういうふうに答えられるか。私たちが、まあ、今日読んだ箇所は、まあ、二つのタイプの人が、まあ、提示されています。一人目は、二つの種類は、異国の民と、まあ、宦官です。旧約聖書では、異国の民は、偶像礼拝を行う、汚れた罪深い民として見られ、通常の礼拝に参加することはできませんでした。ですから、イザヤ56章3節では、いやー、主はきっと私をその民から切り離される。と、まあ、異国の民は、つぶやきながら、神の民の中には、今居場所がない、と思っていたかもしれません。また、宦官というのは、貴族に仕えていた、去勢された男子のことなんですね。で、彼らは、まあ、通常の男女関係を持てず、家族も子供も持てないものとして、まあ、見下された存在でした。そして、申命記23章1節では、去勢された男子、つまり、通常の男女関係を持てない存在は、通常の礼拝に参加することもできなかった、というふうに、まあ、書いてあるんですね。ですから、いずれ、56章3節に書いてあるように、宦官は神様の御前で、ああ、私は仮気だ。そういうふうに考え、私の民の中には自分の居場所がないって思ったかもしれません。異国の民と宦官たちは、ありのままのアイデンティティでは、神の国には自分たちの居場所はないと理解していました。しかし、神様はどう答えられたでしょうか。神様は宦官にまずこう答えられました。なぜなら主がこう言われるからだ。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子、娘にも勝る記念の名を与え、耐えることのない永遠の名を与える。これ結構びっくりですよね。つまり、神様は、宦官のありのままのアイデンティティを受け入れるというよりも、息子、娘にも勝る記念の名を与え、耐えることのない永遠のアイデンティティをお与えになったっていうことだったんですね。しかもそれは子供たちや家族から受ける名誉にも勝るほどの想像を絶するアイデンティティなんです。要するに神様は私たちが求めても自分たちでは手に入れることはできないような新しいアイデンティティを与えてくださり、その完璧なアイデンティティによって私たちを受け入れてくださる。ありのままのアイデンティティではなく、新しいアイデンティティによってあなたを受け入れる。そういうことです。そして、神様は異国の民にこう答えます。また、主に連れになって、主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった異国の民が、皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄には、私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら、私の家は、あらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。つまり、神様はただ、異国の民に、神の国に入ることができる特権を与えられるのではなく、彼らを積極的に受け入れてくださり、彼らを楽しませるほどの居場所を作ってくださいます。それはどんな人であっても、どんなマイノリティであっても、神の家にはあなたが存分に楽しむことができる居場所があるということです。これが現代社会に対するイエス様の答えだと言えます。で、収容会の二つのメッセージで私たちはどういう アイデンティティをいただいているのかを、まあ、聖書から参ります。そして三つ目のメッセージは、教会がどのようにすべての、特に同性愛者のために居場所を作るべきかについて、まあ、具体的に考えますが、それを学ぶ前に、現代社会の嘆きと希望に対して、教会、私も含め、二つの、まあ、間違えた答えをしてしまったことを、まず、悔い改める必要があります。まず、私たちは、現代社会の嘆きを引き起こし、その嘆きを無視したことを、悔い改めなければなりません。直接的ではないかもしれないです。間接的にやったかもしれません。これまで、教会は価値を見出せない人たち、社会に貢献しない人たち、あるいはマイノリティにいる人たちに存在、アイデンティティ、居場所を与えない傾向がありました。歴史的に見るとそういう歴史があります。そして当時の文化に、まあ、染まっていた教会は、聖書の教えよりも、社会の価値観、社会の自分像を優先してしまいました。ですから聖書の、まあ、清さを実施してない人たち、あるいは通常の奉仕ができない人たちを無視してしまうと、してしまうといった教会の傾向が前にありました。普通の人と違うと思われる人種的な、まあ、マイノリティや貧しかったり、社会的地位の低い人たち、普通の人と同じように貢献できないと思われる、まあ、身体的、精神的な病気や障害を抱えている人たち、小さな子供たち、または年を取っている人たち、普通の家族の形を持っていない、独身、シングルマザー、未亡人、離婚者、再婚者、普通の人と違う傾向、個性、弱さ、試練、あるいは中毒と戦っている人たち。日本の 92.5% の普通の人と違う同性愛を持っている人たち。そのような人たちは、聖書と教会を見て、イザヤ56章3節と4節と同じように、いや、主はきっと私をそのために切り離される、または、ああ、私は枯れ木だ。と嘆いているかもしれません。そして教会は、そうだ。あなたは罪人だから、あなたの居場所はない。という雰囲気を出す傾向があるのではないでしょうか。まず、この傾向を悔い改める必要があります。そして、教会はもう一つの、まあ、間違った答えをしてしまいます。私たちが現代社会の希望をそのまま受け入れてしまうことですね。21世紀の自分像は、ありのままの精神、自分らしい歩み方をできるだけ尊重し、肯定し、愛することなんですね。そして、現代の文化に染まっている教会は、聖書の教えよりも、その価値観を優先してしまいました。教会は神様が忌み嫌われることを肯定し、神様は罪人のありのままを愛してくださると宣言してしまい、神様が自分らしい歩み方を許してくださるから悔い改める必要はないと教えてしまう時があります。つまり、キリストにある私たちの新しいアイデンティティを強調しすぎて、まだ自分の内に残っている古い罪深い肉を殺さないということです。ですから、教会は同性愛に限られずですよ。神様が忌み嫌われる性欲、欲望、心の偶像を肯定し、正当化する傾向を悔い改める必要があります。で、どの人でも、二つの傾向があると思うんですね。どの教会でも二つの傾向があると思います。で、この二つの間違った答えに対して神様はこうおっしゃいます。いや、どちらも違う。私はどんな人でも受け入れる。しかし、ありのままの罪人を愛さない。 大事ですよ。ありのままの罪人を愛さない。私はあなたの嘆きをよく理解している。だからあなたの古い自分に勝る新しいアイデンティティを与える。もしあなたが異国人ならば、あなたは私の国民となる。お金がなければ私の天の遺産を与える。壊れている体が、精神があれば、あなたに新しい体と魂を与える。家族や友人がいなければ、私はあなたを私の子とし、私の友とする。配偶者がいなければ、あなたは私の花の婿になる。罪人であれば、私の恵みによってあなたを義人にする。あなたが永遠に認められないような存在ならば、つまり罪人であれば、すべてのものにも勝る記念の名、絶えることのない永遠の名、アイデンティティを与えると、そうおっしゃるのです。つまり、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。丸。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。過去形。キリストを信じれば、どのような罪人であっても、あなたが新しく作られた人であることは、客観的な事実なのです。しかし、もちろん、私たちはまだ古いもの、古い罪人が残っています。で、この世にいる限り私たちは、それを殺さなければなりません。ただし、それと同時に、私たちはすでに新しいアイデンティティをいただいている義人であり、古い罪を殺す、そして義にあって歩む力が与えられているのです。ですから、新しく作られたように努めなさいではないんですよね。新しく作られたものとして、キリストにあるものとして歩みなさい。と神様はおっしゃるのです。それは次回のメッセージですけど。教会として神様の素晴らしい約束と福音をありのままに語ることができるように努めていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは本当にセンシティブなトピックについて話し合いますが、神様、いろいろこの複雑さの中で、あなたの福音っていうのは非常にシンプルなことであることを心から感謝します。私たちは様々な罪を犯しています。欲望っていうものもありますし、心の偶像がたくさんありますが、イエス様、あなたが私たちを愛してくださり、あなたの十字架と蘇りによって新しい名を私たちに与えてくださったことを心から感謝します。どうか神様、その新しいアイデンティティにあって歩むことができるように私たちを励まし、導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。
それではメッセージの音の賛美として、教会福音賛美歌316番を賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。見舞いに立つとき、私の隣に取りなしを担う愛の大祭司、私の名前はその手に刻まれ、私を天から引き離すことは誰にもできない。試み激しく罪に誘うとき、目を上げてみればそこに主の姿、罪なき主は死に、罪ある私は許され満たされ、ただ主を見上げる、ただ主を見上げる。子羊主イエスは常に義になる方、変わることのない恵みあるお方、主の血で変われた私の魂、私の命はキリストのもとにかくまわれている。それではどうぞ一個一緒に賛美いたしましょう。 それではこれから献金の時間を持ちたいと思います。それでは献金のお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日も私たちのこのお時間をお守りくださりありがとうございます。私たちが罪深いものであること、そして私たちが本当に正しいものはあなた以外にいないこと、それを心に留めて一日一日を歩むことができるようにしてください。どうか私たちが、その時その時におごることなく謙遜し、隣の人に仕えることができるようにしてください。私たちは正しきものではありません。私たちは裁くこともできません。どうか弱いものであることを忘れずに過ごせるように私たちの中に共にいてください。私たちがあなたからいただいたものをわずかですがお返しいたします。どうかあなたの御用のために清めてお持ちください。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは報告の時間を持ちたいと思います。本日と明日は教会の収容会です。テーマは自分とは何でしょう。自分の居場所の探求。講師はマーク・ボカネグラ牧師です。今朝の説教に続いて午後1時半から聖書はどのようにすべての人を受け入れるか。明日の9時半から教会はどのようにすべての人のための居場所になれるのかのメッセージが予定されています。会堂とライブ配信で参加が可能です。ぜひご参加ください。2番、9月26日13時から15時に東関東中会の伝道支援礼拝がズームで開催されます。東関東中会の働きによって開拓中の教会と他の姉妹教会の祈祷課題を聞き、共に祈りを捧げる機会です。ぜひご参加ください。参加方法については紹介にお問い合わせください。3番、10月10日の礼拝、聖晩餐式礼拝になります。は、アパホテルの48階の会議室で守る予定です。お手伝いや奉仕内容の変更がございますが、より広い場所で礼拝を捧げ、将来の礼拝場について考えてみる機会です。ご理解とご協力をお願いいたします。今週の予定です。明日の午前も教会の収容会があります。21日火曜日午前祈祷会、22日水曜日夜祈祷会、木曜日、グレイスの編集印刷。金曜日、百瀬伝道師の牧会研修会。土曜日、印西牧野原教会で、ウェストミンスターの告白の学び会を、広橋先生が行われます。今週のセルグループ、街道整備係、以下の通りです。それでは、取りなしの祈りを、マック先生お願いいたします。
お祈りいたします。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。先ほどの聖書箇所を読むと、私たちはあなたの永遠の皆をいただいているっていう、この素晴らしい福音を聞きました。神様、本当に感謝します。私たちがどれほど汚れたものであっても、どれほど罪深くても、あなたの聖なる、聖なる、聖なる皆をいただいています。感謝します。 どうか神様、その聖なる、聖なる、聖なる皆によ、の皆のように、それにふさわしい歩みができるように、どうか神様、私たちを助けてください。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。先ほど報告されましたが、神様感謝します。その10月10日にアパホテルでその礼拝を捧げることができます。そしてその日に、聖餐式、大場真瀬ちゃんの姉妹の洗礼式、大場俊君の信仰告白式、和田直樹兄弟の転入式、ボカネガルカ君の幼児洗礼式が行われる可能性があります。神様、こんな礼拝が私たちに与えられるっていうのは、あなたの恵みです。それを本当に自分たちの技ではなく、あなたが天で行われるように地でも行われたっていうその結果を覚えられるように助けてください。そして、この4名の方々は、本当にクリスチャンの家庭から来る身でもあります。どうか神様、一つ一つのクリスチャンの家庭、どうかお守りください。私たちの日ごとの家庭を今日もお与えください。神様、私たちは日々、この現代社会にいて、どのように、歩むべきかっていうことを考えています。特にこの、コロナの中、本当にいろんな難しさを覚えている人たちが何人かいます。私たちもどうか神様、日ごとの糧を今日をお与えください。そして特に、大場和沙姉妹は、今月末に手術を受けられます。どうか、彼女に平安を与え、そしてお医者、先生たちに、その手術の手をお守りください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。どうか神様、私たちがそのあなたの御言葉を軽んじてしまう傾向を許してください。あなたの福音を本当に信じてない時があり、人を裁いてしまう時があります。どうか神様、私たちを許してください。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。神様、私たちはこの現代社会に歩む中でいろんな誘惑に、引っ張られていますが、どうか神様、あなたの変わらない福音を信じ、その土台にあって歩むことができるように、そしてどうかその福音をただただ信じるのではなく、その福音をすべての人に語ることができるように、このグッドニュースはどんな人でも喜べれるニュースであることを分かち合う、そういうふうに信じられるようにどうか助けてください。国と力と栄光は、とこしえにあなたのものだからです。私たちはいつもこの現代社会を見ると、この世を見ると、いつも罪に溺れてしまっている、悪化していると思いますが、神様、私たちを覚えます。あなたはすべを支配しておられ、絶対にあなたの約束通りに私たちを、教会を救ってくださることを覚えます。イエス・キリスト、皆によってお祈りします。アメン。
それでは、正英271番を正英し、祝祷、構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
イエス様を信じる人、すべての人にこの祝福が与えられます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アメン。
どうぞご着席ください。